それでも、まあ。
で、私ちょっと。
なんすか、なんすか。
小野高青書はいいんですか。
ああ、そうです。小野ちゃんすよ、ちゃんと、はいはい。小野高青書アルファ。よ、忘れてないですよ。
さあ、今、これから紹介するのはですね、
別枠。
別枠、外満賞2016の小野高青特別賞っていうの
やってます、ね。実はですね、これを選考するときに僕行ってたんですよ。
え、
あ、そうそう。あ、そう。
行ってたんです
か。そうそうそう。小野さん、今年のラインナップどれにするんですか、どれにしようかなとか言って、いくつか、これかこれかとか言って、悩んでたのがいいんですけど、途中で、そうだなとか言いながら、復刻版の新宝島とか読み始めたりして、おい、じじいみたいな。みんな完全に小野町でぼーっとしてる。ね、どうでもいい。
動画出てね、これからですよね。
あ、これからですかね。
だったと思
います。はいはい。多分その前に俺たちが完全にあの小野待ちをしてあのぼんやりしてるっていう、お前全然関係ねえ漫画読んでんじゃねえよっていうのが数十分続いたということだけは言っておきます。
その結果選ばれたのがこのアルファということですね。作者がイエンス・ハルダーさん、
ハルダーさん
で、これが制作地域はフランス・ベルギーということで、
ベルギーというわけで、これはバンドでしね枠というわけで、猪俣さんが担当な上に
大学の消耗品として
そうそうそう、
きちっとハンコもされて
押されてるやつを、
しかしまあすごいボリュームというかサイズというか、これ持ってきていただいただけでも非常に大変だった。
いやいや、
こういう作品ってどういうふうにこうどういう人にこう受けてるのかっていう、いや面白いけどどう楽しいのか、楽しまれてるのか、不思議な感じも、
ちょっととかなり変わった本であるのは確かですよね。
国書刊行会です
ね。国書ですね。国書攻めてますね。
大好きなんですよ。
国書は今年は何ですかね。結構、サマーブロンドとかね、いい作品出してますよね。
サマーブロンド、富見さん入りないと思いましたけど。
結構押したんですけどね。
本のサイズとして感じると、もう、簡単に言うと図鑑ですよね。
図鑑レベルの。
図鑑レベルのしっかりと
した気持ち。バンドレシなんですかね。なんか、
一応。
そう。
でも日本の帯の方はもう絵巻とか
絵巻
大図鑑とかで、漫画とは一言も
言ってもないです
ね。万物創生の大図鑑という煽りが、
そうですね、確かに、なんていうんですかね、世紀を超えた漫画みたいな感じで表現して響くかどうかって、ちょっとそれも違うのかもしれないですよね。
見てる感じだと、はい、いわゆる、はい、僕たちの考える、
はい、
考えたキャラクターや設定があって、はい、ストーリーがあってというものではまたちょっとないですね。
そうですね。
そうですね。
カンブリア
期。今めくったページのシーンの解説が古生代カンブリア期。
カンブリア期にたどり着きました。
というと、今度カンブリア期のことが書いてあるという。
はいはい、全然構わない。
いや、ぜひ、結局これはどういうものなのかというのを聞きたいなという。
そうですね。やっぱりこれは猪俣先生にお願いして、
先生にちょっと3巻ね、
そうなんですよ、出てるんですよね、
最初のね、
アルファと、
これがまだあと2つ、
まだ続く、あのね、全然人間出てこないところまででしたっけ、アルファって、
怪獣が、
怪獣、怪獣はいないですね、
恐竜
マジですか、
アンギラスとかそういうやつですか、怪獣ってラドンとか
コンポラとか、ああいうやつ
ですね、
怪獣っていうと、
さすが。
それ
ちょっと、
それ
それちょっとダメ。
本当に怪獣って言っちゃうと、フィクションの、
マルチバース、マルチバース。
ふわっとしちゃうんで。
怪獣の言葉はぜひって、あれおかしい。確認。
ちょっと確認。
確認、確認を一応。
確認をちょっとしたいんですけど、この本っていうのはその、地球に生命が誕生してからの話というのをこうひたすら時系列で描いているということなんですか。こういう生命が発生して、
一応ビッグバンから
始まって、はい、始まって、この間原さんもおっしゃってましたけど、
一、ページずつ、
ね、
ビッグバン、
最初から、ビッグバンがあって、でその間にまあちょっとその、
宇宙
の誕生
で、途中途中そのイメージカットにはこう宗教哲学のようなイメージも入ってきて、
ある種のなんていうんですかね、こうカットアップっていうかコラージュ技法っていうか、そういうことがされてるんですよね。実際あるその歴史の作品とか、そのイメージ像だったりとか、その化石のビジョンとか、そういうのをなんていうんですかね、こう間にねサンプリングして挟み込んでくるっていう、
そういう感じ。
そう、ちょっと変わった構成なんです。ただ歴史をあの文字通り並べてっていうだけの本じゃないのが変わってるんですよ。うん。
結構知ってることが多い人はすごくより楽しめるというか、
あ、これはあそこから
これはあれを取ってきてるんだとか、そういうことがあるとは思うんですけど、
星の並びのところにあのコード12級のマークが入ってたりとか、そういうことですね。宇宙創生でカバラの図が刺さってたりとか、
そういうことです。
でもこれはこれが出たっていうことが、
一番の
もうね、文化として
はいはい
なんか、ね、よくやったっていう、
まあ、よくやった賞ではありますよね。間違いなくよくやった賞ですよね。
これってこのまま何かこれをベースにオリジナルのストーリーがとかじゃなくて、そのまあ科学的な事実をこう淡々と追っていくっていうことでいいんですよね。
基本、あ、どうぞ。
いやいや、あんまなんか事実がどうっていう感じではない
ん
です
けど、
人類がなんかそれに対して、まあ、思ったこと作ったことっていう、はい、っていう感じ
ですね。
それを全部載せるっていう。
そうですね。なんていうのかな、
なんていうか、ちょっ
と、ちょっと難しい本ではありますよね、そういう意味ではね。
まあでもさっきあの、例えば、このシーンごとに原生代があったり、さっきカンブリア紀があったりってことで、一応そういう時代を、まあ、追ってはいるんですよね。
だから、そういう意味では、漫画的なその時系列の順序っていうのはちゃんとあるんで、そんなに混乱はしないんですけど、結構自由にサンプリングしてくる。
そうですね。その自由なサンプリングが、あの、ただ歴史を追ってるだけじゃないぞっていうところの。
そうですね。で、そこに、なんで、この絵を挟んだっていう意味性が出てくるっていうのは、これタンタンとか挟んであったりするじゃないですか。
最初のサメが出てきたあたりの映像で、まあ例えばタンタンだったり、そのジョーズ
を
みんな映画館で見てるシーンが入ったりとか、
その後人間がイメージしたものとかが、そのなんつうか別のビジョンとして挟んでいく。だから面白みもあるんですよ。ちょっと滑稽な面白さもあったりとか。
ちょっと見逃したタンタンって、うん、あれクレナ、航海のサメです。
航海のサメじゃないですね。これはレッドラッカムの宝か、謎のユニコーン。
ああ、謎のユニコーン。
あの2作どっちかですね。
これがアルファで、
他に2冊。
他に2冊が
ベータ、ガンマ。
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 うん。
そうか、でも私ちょっとやっぱりこれはちょっとじっくり読まないとダメですね。
これはじっくり読む、
で字は少ないけどじっくり見る読む。
アルファのでまだ人間が出てこない
出てきたよぐらいで終わりでしたっけ。
ギリギリこれを何とここを何て読んでいいのかよくわからない。でこの後まあベータガンマでまた今度時系列的にはどんどんその続きにを描いていくというところで、
結局140億年を書くとかですよね。でだから人なんかそれで
未来っていうのもやるとか言ってます
よね。あ、そうでしたっけ。一つの絵がもう700万年分ぐらいに換算されるとかいうのが後書きに書いてありましたけど。あ、
なるほどなるほど。
生物の歴史とかじゃないんですもんね。ビッグバンから始まってから140億年っていう、
だからもう多分そのコマとコマとの間のスピード感が全然違うと思う。高速でキュンキュンキュンキュン動くみたいな感じの。
これあれですね、宇宙人がいるとしたらこれを渡せば大体分かってもらえるっていう。
大いなる勘違いが生まれる可能性も。サメマリンとかねえよ。
地球のサメは頭に子供が乗っているみたいな。
うん、それなんですかね、その創作的な面白さもあるっていうところはありますよね。なんて表現すればいい本
ですか。いや、だからこれやっぱり、驚愕の書物ってこの帯に書いてあるんですよ。
間違いなく
漫画とかでもなく、図鑑でもなく、絵巻とか驚愕の書物とか、大図鑑とはありますけど、ちょっとカテゴライズがやっぱり言葉で説明するのはちょっと難しいんですけど、
ちゃんと漫画文法にある程度載ってってけど、
でもやっぱりそのこの時間を表現するのにこの連環画っていうか、そういうスタイルっていうの、そういうやっぱり漫画がでは
適しないと、うん、できなかったっていうことを言っていたのと、あとなんかあの3秒っていう番ですね、うん、
はい、ありましたね、
アルカントマチューの、はい、彼が仲がいいみたい で
おめえが3秒でやつだろ俺はめちゃめちゃやってやるぜ、引き伸ばしてやるぜみたいな、
3秒あれだけ書いた彼のそのね時間のね表現と、このイエスハルダーの140億年をこのペースで書くっていう、そこがすごく面白い漫画っていう表現の面白さが出てるかな、
片山黒片山黒っていう、
ある種のじゃあ裏表として読むと面白いかもしれないですね。3秒っていうのはたった3秒に起きた物語をひたすらいろんなカットでギュンギュンギュンギュンこうカメラが引いたり伸びたりして、
3秒分割していろんな角度からってやって、そう
そう、いろんな場面や物が一冊の中で起きてるのは3秒だけなんだけど、いろんなシーンや局面を映し出すことによってその全体像、3秒の中でどういうドラマが実は後ろにあるのかっていうのをもうなんです、言葉なしで見せきるっていう、すごいコンセプチュアルな、
相手の人の目に映ってる、 そこからまた反射してっていう、
とにかくねどんどん寄っていくんですよ、カメラがズンズンズンズンズン寄っていくと、その目に映った像の中 のガラスがあって、そのガラスに映ったやつがなんとかっていくと、その中に印刷物があってみたいなのをずーっとずーっとずーっとずーっと、
ただ立ってる経過時間としては3秒だと、
そうだから時間的にも空間的にもミクロ、
アニメーションになって
ます
ね、
あ、そうそうそう、
スマッチョすごいすごい、そういう作家ですよね、そうそう、これコンセプチュアルっていう、なんか
なるほどね、あ、そういうことなんだ、いやこれいい話聞けましたね、ちょっとね
これ確かにこれもじっくり読んでみたいですし、例えばこの間に入っているこのサンプリングのカットが、はいはい、あ、これ何なんだろうっていうのを調べてみるのも
面白い、
面白いですし、でこの後ベータガンマが出たらやっぱりちょっと続けて読んでみたいですよね、
うん、はいはい、これ解説とかそうですよね、いやこれはめちゃめちゃ要求されるでしょう、ある程度のやつがちょっと入ってるのかな後半ね、
あ、解説
でもいや全然足りてないですねいやこれはもうあれですよ、どんだけワカンダ的な本ですね、
いやそうですね、
これ一回なんかクイズ大会とかやったら面白いかもしれないですね、これなんだみたいな全然答えない、まあ、大丈夫です、それはないですから、その瞬間もういきなりもう猪俣さんがいきなり猪一番に怪獣って言ったらみんなズコーって思っちゃいますから、ズコー
って
持ってかれちゃったら怪獣ってことはこれフィクションなの、
いや事務所
怪獣は俺ちょっとまずかったと思いますね、
ま、
これの説明が根底から崩れちゃう、
完全に俺たちがやられたっていう、
うんうんうん、
結構追い詰めますね。今回ちょっと意地悪シーラさん出てますね今日は。
なんかエンジンが、
ね、かかってもう2時間もう回してから。
僕らが寸止めしたところに行きます、
ね。行きますね。グイグイ。でもまあ、あの小野さんもいいとこ選んでくれたなってことですよね。
これはちょっと今回いいですよね。
絶妙だと思います、ね。
そうそうそう。いやこれ選んでくれてよかったなっていうか、うん、こうでなきゃなんかちょっと紹介されなかったりするし、うん、他のやつとも全然毛色違う。
毛色は全然違いますね。
でその実際その選んでる時サマーブロンドとかも結構悩んでたんですけど、どうしようか、でもちょっとサマーブロンド前だよなとかいろいろ言って、
そうです、ね、う
ん、ここで選ぶんであればアルファとかの方がいいのかなとか、いろいろ賃料遠望あっての小野構成書っていう感じで、どうでしょう、僕はちょっ と途中ポシャりましたけど、とりあえずもう今年の外満賞全部振り返り、
そうですね、10位から1位までと、それから小野構成特別賞までをちょっと今振り返ったという
形ですね。そうですね、うん、まあね、総括ってこともないですけどね、今年の
お二人の総括は外満賞どうですか、
お二人どうですか、佐々木さん
僕はあの先ほどお話ししたようにそのゴリッゴリのスーパーヒーローじゃなくても受け入れられて、
うんうん、
でもうちょっとなんていうんですかね、
うん、新規軸、
新規軸というか、その視点をちょっと変えたものがどんどん出てきてるっていうのは、
うん、
でこれをパッと見た限りでもやっぱりかなりいろんなパターンとかバリエーションに飛んでるなと思って、いろんなものが受け入れられてるなっていうのはすごく素晴らしいことだなと、
うん、
僕は非常に思いました。
うん、
でそのベースにあるのがやっぱりバッタマンの世界だったりとか、うん、前の遺産をうまく使いながら新しいものを出してるっていうのはすごくうまいし、
うんうん、
で読者も、 まあ、バットマンと関係してんだったら読んでみようということで、うん、また新しいものが読めると。
そうですよね。
で、書いてる側もその新しいものが出せるとっていうのはすごくいいサイクルだなと思いました、ね。はい、
実際スパイダーバースとかも今まであったスパイダーマンの設定山盛り持ってきてますけど、うん、はっきり言って、まあ、スパイダーバース自体はそれはあんまり関係ない話といえば関係ない話ってことだから、うん、今まである世界観をうまく使ってこう新しく焼け直したっていう意味でも受けた作品ではあったのかなと。
このやり方だったら新しいものをチャレンジできるし、うん、抵抗なく受け入れてもらえるぞっていう一つのこのやり方確立もされてるのかな。
読む側もまあちょっとハードルが下がる、
下がるという
と、お祭り的に読めるところもあるしね。
そうですね、うん、
そうですね。僕の方からは、いや、毎年外満賞は全然予想ができないっていうか外しまくりっていうことだったんですけど、今年の外満賞は俺あの予想っていう意味では割といいとこ行ったんですよ。
そうなんですか。うん、フレイソンとか結構上に来るって
感じですか。ですね、一応一個外してるのはデップっていうのはたくさん
枠入ると思った、ね、
そう枠があるから入るかなと思ったけど、ね、逆に言えばそれはあれだったっていう。
デップどうして入らなかったのかしら。
でもまあでも逆にあんだけたくさんあるとその中の一つっていうの難しいっていうのもあったりするし、あと他の人が押すでしょとか、まあそういう部分もあったのかなっていう気がしますけど。
デップは
14
で、それ以外の場合は一応本命がスパイダーバースで、で対抗がグレイソンとゴッサムアカデミ
ー
で、穴がラストマンだったんですよ。
おお、うん、はい、全部固まってます
ね。そうなんですよ。だから結構今年の、外満賞は意外に順当だったのかなっていう気がしますね。そのスパイダーバースがもこう上に来るとかその前後はあるかもしれないけど、うん、まあ、前評判とかファンの声の高いような感じのが、うん、まあ、それなり来たのかなっていう感じでは。
じゃあ見てる側もっていうのはそんなになかったんじゃないかな。
かもしれないですね。そんなに番狂わせ感はなかったかもしれないですね。
でも一番だとしたら今おっしゃったデップぐらいですかね。
そうですね。
そのもちろんいろいろ理由あって上に行かなかったかもしれないけど、もうちょっと上に行くってみんな思ってたんじゃないかなって気は。
もうデップは一つのジャンルになっちゃったみたいなところあるんですかね。
あと例えばヒップホップ家系図とかも好きな方は好きだろうけども一巻とか入っちゃったじゃないですか。
そうなんですよね。こういうものってその一巻で入れちゃったとだとその次の年またっていうの
は同じ2巻とか3巻とかってちょっと入れにくいかもしれないですね。入れにくいっていうね。
でもそれで3話3話すげえ検討してるじゃないですか。
そうですね。そうやって考えれば確かに。
そうですね。続巻としてランクインしてる、うん、
続巻関係で言えば一番高いですよ多分ダントツで、
うん、うん、
そうですね。その後になっていくと多分13位 のホークアイ LA ウーマンとホークアイリオブラボー、
マウスガードって冬前にアップがあったん
です、ね、そうだマウスガードありますね。
マウスガードは、うん、冬は読んでなくて秋にしか読んでないんですけど、
うん、あ、そうなんですよ。僕もあの原書の方で秋
読んで、そう私も原書の方で、でもこれは出たの私もこれ最初好きだったから、
うん、せっかくだから読もうかなと思ってるんですよね。
その流れで椎名さんの総括を。
椎名さんバシッと。
でも私はなし。総括した方がいい。
いやいや。赤軍的にも。
総括臨時的な。
何ですかそれ。難しいですね総括って言われちゃうと。でもなんかこう、うん、バラエティよく入ってるなっていう気はしますよね。
うん、
なんかこう、うん、まあ王道も入っていれば。うん、ロゴのような色物も入っていて、で正当なバンドですねも入っていれば、コミカライズ的なものも入っている。日本漫画に影響を受けたと思われるダンスの
感じ
もあるっていうところで、
ね、
ちょっとつまらない感想
でしたが、いやいやいや、綺麗にまとめていただいて、猪俣さんどうですかこれ全体的に見て。
誰が読んでるのかなっていうのをすごく思いました。
うん、これは
あの日本での読者っていうのは海外漫画、まあアメコミの読者とかバンドデシネの読者っていうと、
はいはい、
まあちょっとなんとなくイメージできるところもあるんですけど、この海外漫画って言ってこう。
はいはい、
票を投じたりとかしている人たちって、
は
あ
は
あ、まあね、アナと雪の女王とかもね、こう入ってたわけですけど、 その、うん、日本の読者を見てみたいなという気がします。
この外満書に投票した方々っていうのはまあどういう、
どういう人な
のか、人たちなのかっていう、
うん、まずそこもありますけど、これはあれですよね、ウェブとミュージアムとっていうこと、
そうです、
書店さんとか
イベントとか、
うん、
だからまあイベントとかに来てくださる方っていうのは大体なんとなく、ね、うん、年齢的にも、
うん、若い方、
そうでしたよね、そんなにいっぱいの、やっぱりあのコミティアって性格上ですかね、うん、そんなに年の方はいらっしゃる、
コミティアでは割と若い方がみんな、
そうですね、まあ全然40年
よし、分かった。来年から外満賞は、もうプロフィールと顔写真付きで、もう
履歴書付き
で、履歴書付きで、我々がプロファイリングしながら、ものすごい投票数下がりそうですよ、
ガガーンと。コメントでもね、ハードル高いって言われてるのに。
ああ、
別にコメント書かなくたっていいんですけどね。
なるほど、なるほど。
知りたいですね、
どういう。それはありますよね。確かに確かに。どういう人に届いてんのかっていうね。
そうですね。やっぱりこのバリエーションの多さで言うと、やっぱりちょっと気になります、
うんうん。そうですよね。ある意味ちょっと、ものすごい網羅的なリストなわけですから。もちろんスーパーマン、スパイダーマンとかある一方ではね、うん、バーバパパとかも入ってくる感じですからね。うん、でもちろん、ね、アジアの漫画とか、アジア圏の漫画もものすごいたくさんいろいろありますし。電子書籍とかもありますからね。
そうです、これだけたくさんあって19位にバーバパパが入っていたりとか、うん、
あ、マジですか。
そうです、19位バーバパパ、
マジか、バーバパパ意外に意外に侮れで、来年あたりまくってくるかもしれない、ね、
6位バーバパパぐらいにはなって
それは面白そうだなバーバパパ、バーバラーバ、バーバモジア、いろいろいますよね、
バーバファミリー言えるかな、
言えるかな、
デッドボール結構いろんなところに入ってますね、14位以外にもね。
ああ、そっか、
その下の方でも、18位にデッドボールの平方入門。
ああ、はいはい、はい。あ、そっかそっか。
19位。
ポンキービジネス。
ポンキービジネスか。あ、そっかそっか。それをこう合わせるとちょっと上がるのかな、みたいな。
ちょっと上がると思います。もしかしたら10位ぐらいに入って
ます。そうですね。来年はまたベストオブとかいろいろね、ちょっと別の枠が入ってきそうですしね。
やっぱりトータルするとデッドボールやっぱり人気はすごいあるんでしょうね、これ、うん、これだけ入っているということは。
全然。入ってますよね。うん、ちょっと、山本さんが、アイマンショーで、大変動いてるタイトルだとおっしゃってました。
うんうん、まあ、だからやっぱりこんだけそのジャンル的にも、売れるっていうか定着してんで、しかも出てからも結構長いですから、今回改めて入れ、な、何に、な、半笑いなんですか、宮本さん。
いや、もう終わるなと思
って。ああ、よかったよかったっていうね。もう一ついじりしてもいいですよ。井本さんも口を開けば名言っていうね。
前の方ですよね。
いやいやいや、もう名前の方ですよ、名前の方。
とても思い出しハマりが。
ハマりがね、もう、椎名さんがね、ハマった瞬間で、すごい。
終わると思って嬉しくてニコニコする
。いや、子供か。すいませんね、お忙しいところね、こんなね。学会に発表したいぐらいのな。
そう、私が今予想
か。総括を締めたら、その、井上さんのお話、いろいろ本とかに。
あ、うん、そうですね。この話とか。うん、まあでも今年ちょっと投票数が、うん、あの去年より少し下がっちゃったって話だから、うん、来年ね、
まあ、
うん、そうなんらしいんですよ。なんか意外に
いろいろ理由はあると思うんですけど、うん、ちょっと今年あの
いろいろ
そうですね、あのあれです、あの漫画が漫画フェスだけの投票数がちょっと減ったというと、うん、去年もやっぱりそのイベントごとにこう投票お願いしようとしてて、去年あのオールメル、あ、トランスフォーマーのイベントでも、
ああ、オールヘルメガトロン、
そう、あれ私も行きましたけど、あれとかでも応募を呼びかけたりしてて、結構していただいたりしたので、やっぱりちょっとそういうところは今年は
足りなかったかなみたいな。
非常にそういうこう投票数が、うん、書いてありますね、うん、802票で、
あ、
去年は1000を超えてた、
あ、そうね、できれば2000とか行きたいよねとか言ってたんですけどね、
原さんは1万って言ってます
よ、さすが野望がでかい、よし、目指せ1万票
ということで、1万票ということで、でこれまたきっと2017も
やる、
やる、
やるでしょう、多分ただ期間がねどうなるかはまた分かんないですけど、でももうすでに結構いい作品出てきちゃってるから、あの例えば、いや、もうロボですよね、ロボ、ローソン、
そうか、
自分の本忘れてます、
いやいや、
他なんだかな、残酷の戦争とか、
あ、タルディ、
ジャック・タルディの、俺あれ英語版の方で読んじゃったんですけど、あれすごく面白かったので、 結構いいなと思ってたりとか。
靴買おうと思って忘れてました。
そうですか、ね、どう最近なんかこれ出て面白そうだなってありました？猪俣さんとか椎名さん。
あ、今もタルディのはあの、うん、同じ学校の方が訳されてたんで、
うんうん、あ、そうです、茨城の人でした。
はいはい、見せていただいたりしたんですけど、あれは表紙がすごい攻めてますよ ね、
ね、うん、あれ日本オリジナルです
と思います、う
ん、海外版あんなんじゃないですよ、うん、もっとしっかり感じやるねみたいな、ね、いきなりモツが出てる表紙、まあ結構内容は割とそういう感じの内容ですけど、ね、あ
とはね、ちょっと読んだことじゃないのでタウティはもうフランスですごいんですよね、もう巨匠扱い。
そうですね、あのキャリアも長いですしね、うん、アデルとかそういうのを書いてます、う
ん、今回初めての翻訳かな。
そうですよね、あ、うん、そうと思います。はい、
確かにそうですね。ヒアーとか今年、あ、
今年
ヒアー今年か、
今回入ってないですけど今年、
うん、今年、
あ、国葬ですね、やっぱりね、です
ねとかね、まあ、結構いろいろ面白いの出てますよ、なんだかんだで、うん、スーパーヒーローでもコズミッコですとか出てたりしますし、だから結構年の最初の頃なんて意外に忘れちゃうから、うんうん、それを思い出してっていうのもあって ね、 ね、うん、まあ来年ね、開幕賞特集ラジオビューでやれるかどうか分かりませんけども、
あ、そうか、ね、ノミネート対象期間でいうと、うん、もう2017年分は、うん、あの2016年の9月発売のものから、まあ、
そう
判例でいうと、まあ、入ってるだろう
ということ
なので、
うん、
まあ、もう90、11、12と、
そうそうそう、だからそれなりのもうストック
もうストックは出ているという感じです。
やっぱり投票期間の関係とかもあって、うん、ちょっとね、変則的な時期になってしまってるんですけど、
うん、8月決算みたいな感じ
割りがしね、
割りがし
で多分ね、ギリギリだと読めないからとかそういう配慮もあってって
ことです
ね。
ああ、なるほど、あ、まあ、ぜひ2017もっと盛り上がって、
うん、そうですね、うん、本当できればあの、ね、この間みたいに1日でもう十何時間で全部レビューとかじゃなくて途中中間発表みたいな、途中経過とかで、ね、こう見れるような機会があると本当はいいのかなと思うんですけど、
なるほど、
その中で大体前半戦これが良かったってある程度決め打ちができるじゃないですか。で後半戦だと、
うん、
多分そのイベントとかその収録とかも楽なんだろうなと思う。
前半代表、まあ、後半代表みたいなのすれば忘れずに
やれると、
うん、やれると、
うん、
確かにこう投票始まった時から一気にこうレビューがあるとやっぱり読む側も全部はやっぱりクリアできない、
ね、できない、ね、
ちょっとできちゃうかもしれない、うん、
っていう感じで、まあ、そこら辺は原さんとかに頑張っていただく頑張っていただくという感じで、
2017もあるというあると信じて、
信じ
て、ぜひ皆さん投票してくださいと、
そうですよね、そして今から、うん、今から徐々にこんなのが良かったなっていうのをぼんやりとでもこう考えていただければ、うん、投票がしやすくなるんじゃないかなと思います、
ね。いや、そうなると何が出てくるか、今度どんなバリエーションになるかっていうのも非常に楽しみですね。
楽しみですね。
どんな結
果にな
るのか。
はい、というわけで、
はい、
なかなかと続きましたけど、大丈夫ですよ。もう終わりません、猪俣さん。
何か言い残したことは。
何か言い残したことは大丈夫ですか。
本。
あ、それは後で、
後で
今からやっつけちゃってもいいですけど5分ぐらいで
今コーナーを
このコーナーというのは、はい、というわけですいません、今日は長々とあれで一回
ありがとうございます
。ありがとうございます。ぜひ今度次回もよろしくお願いします。